このひばりクラブの論評としてはですね、笑いの絶えない生活というものを少し進んでいこうかと。つまりコロナで非常にこう打撃を受けました日本社会および日本人がですね、これから明るく生活していくためにどういうような考え方でいけばいいかということを整理しようと思って笑いの絶えない生活に向かっていこうというふうに思ったんですが、実はそのことを考えているとですね、笑うというのはやっぱり、将来が正確に分かってこそ笑えるんですよね。間違ったことばっかりやってて、ああそうだったのかそうだったのかと思って、笑って生活するような人生を描くことはできないわけですね。人間というのはなかなか予想というのは難しいんですが、それでもですね、現在我々が知っている事実に基づいてきちっとした予想をしてですね、その予想に基づいて悔やまない人生を送るということになると思うんですね。そういう点でやや予想を軽視するとかですね、予想をしなくても、一応いろいろ気をつけて生活すれば、楽しい人生は送れるだろうとはちょっと甘いような気がするんですよね。目先のことだけを考えてそれで、笑いの絶えない人生を送れるかっていうと、やっぱりそこは問題なんです。そこでですね、コロナ後の世界と日本というもう正面からですね、まずはきちっとした構造ですね、構造を考えていきたいというふうに思うんですね。それで、このことを私がちょっと回避したのはですね、笑いの絶えない生活を先にしようと思ったのはですね、こういうことは非常に硬くなるんで、読んでて聞いてて面白くないんじゃないかというふうに思ったわけです。しかしですね、聞いてて面白くないっていうのを克服しないと、やはり笑いの絶えない生活は来ないだろうというふうに思い直しまして、非常に硬い、論文ほどじゃないんですが、あるいは論文調になっても構わない。つまり、このコロナ後の世界と日本というこのまとまりがですね、極めて硬くなってもですね、それは硬いのは硬いのが、世界なんですから仕方がないと、いうことでですね、ズバッと中心からいきたいと、いうふうに思いました。ですから章立てっていうのを作りましてね、本書いたり論文書いたりするときはこういう論旨章立てをですねきちっと作ってから、執筆とか、そういうのにかかるわけで、やはりこういった大冗談に構えたものはですね、やはり章立てを作ってやろうべきだということを思いまして、第一章標準的予想というふうにしました。つまり、標準的にまず予想する、標準的に予想した後その予想通りになるかどうかということの検討は必要ですし、それから予想がどのくらい適合するか、もしくは予想の背景にあるですね、いろいろなものっていうのが妥当かどうかという検討をしていくわけですが、まずは標準的な予想をしないとですね、中心がゴロゴロするわけですね。日本の本の中には標準的予想っていうのはあんまりなくて、こういう場合もある、ケース1、ケース2、ケース3みたいなのがあるんですが、ケース1、ケース2、ケース3っていうようなことを書きますとね、一体何を検討していいか、どう考えていいかが分かりにくくなるので、ここではまずは標準的予想を、きちっと定めて、それからそれと違うものはそれと違うものとして、考えていくということにしました。まず第1ですね、第1章の1ですが、事実は予想通りに進んでいるということなんですね。コロナがですね、コロナの騒動が始まったのは、2019年の11月の末でした。日本はその頃ぼやぼやしてですね、それでオリンピックが2020年にあるということを前提にしておりましたが、2020年の2月ぐらいになりますと、コロナという問題が非常に大きな問題であると、いうことがよく分かってきてですね、それで、小学校中学校なんかがまず全面的に休校になるという、予想外のことが起こる、そのうち自粛というのが始まって、東京の町でもですね、ほとんど人がいないと、それから電車の中はガラガラであるという、今までですね、戦争中でもこれほどではなかったんではないかというのはですね、もちろん戦後初めてのですね、非常に大きな停滞が始まったわけですね。 で、あれよあれよという間に、夏になり、ここで第2波と言われる、非常に大したことない小さいものなんですが、その波があり、さらに、冬になりましたから、新型コロナってのは風邪ですからね、コロナウイルスっていうのは通常の風邪の一種類ですから、それのちょっと変異型っていうわけですから、冬になると流行するわけで、流行したと。これを第3波と言ってますが、普通の風邪の言い方をすると、春とか夏にも若干の流行はあったが、冬になって本格的に流行してきたと、こう表現すると正しく認識できると思うんですね。で、このものがですね、予想通りに進んでいないのかっていうと、非常に予想通りに進んでおります。というのはですね、2019年の確か10月の18日だったと思うんですが、ニューヨークでですね、イベント201という会議が行われておりまして、この結果はですね、実はこの結果のことを言うと、日本では陰謀論と言われることがあるんですが、全く陰謀ではありません。陰謀っていうのはですね、表面に出てないはずなんですね。ですから陰謀なんであって、隠れた計り事ですからね、陰謀は。しかし、この新型コロナについては、コロナが流行する約1ヶ月前に、ニューヨークで非常に大きな会議が行われたわけですね。そこで言われたことは全くその後の新型コロナで世界で行われたことと全く一緒なんですね。どういうことがイベント201というニューヨークの会議で言われたかっていうと、発生源、新型ウイルスが発生するんですけど、発生源こそはですね、中国ではなくてブラジルだったんですが、ほとんど同じなんですね。ブラジルの飼育されている動物の体内で新型コロナウイルスが発生し、それが最初はブラジルに感染するんですが、それがやがてアメリカ大陸に伝播し、さらにヨーロッパ、アジアというふうに全世界的な、今でいう言葉で言うパンデミック、世界的な流行に進むと、そういうシナリオなんですね。で、これは非常に詳細に、確か3日間ぐらいにわたってですね、世界のいろいろな人が集まってこういうふうになるんじゃないかと、いうふうに予想した通りになっております。そして、こういったものがですね、世界中の不安を生みですね、これに対してやっぱり対抗としては、ワクチンを開発して、ワクチンによって人類はこの新型のウイルスと新型の細菌というものに対抗していくんだと、そうすると社会的にはですね、感染する人がある程度多数あるといけないし、それから免疫を持ってない人が多数いると危ないという世界になるので、そこで一人一人の人に、例えば今ですと日本ですとマイナンバーですか、そういったものにですね、登録をする、もしくは非常に激しくには、腕に、入れ墨、タトゥーですね、入れ墨を入れて、そこにその人がワクチンを打ったかどうかという証明を書いておく、もしくはそういう証明カードを出す、それによって全世界の人間をある程度管理して、そしてその人たちの行動も制限する。例えばウイルスを打ってない人については移動を禁止するとか、それから買い物が自由にできないといったことで、社会全体としての免疫性を上げるというですね、全世界をひっくるめた対策というのが行われるというのがですね、非常に大雑把に言った、新型コロナウイルスの実際の現実の流行が行われる前ですよ、の推定でした。その意味ではですね、皆さんここまでお話しすればああそうかと思うと思うんですが、実際に起こったことはですね、11月の末に、ブラジルではありませんでしたが、中国で武漢で新型コロナウイルスが発生し、それが武漢では非常に緊急事態になり、やがてアジア諸国に移り、それからアジア諸国の感染が進んで1ヶ月ぐらい経つと、今度はアジア諸国から人が行ってるところが多いところですね、具体的には中国の一帯一路構想なんかに乗っていた国、イラン、それからイタリアがスペインというふうに流行が進み、イタリア、スペインから急激にフランス、イギリスというふうにですね、アメリカというんですね、欧米諸国に広まっていくと、いうことになったわけであります。 それで、この状態はですね、新型コロナウイルスが開始される前の、2019年10月18日に予想した通りのことがですね、約1ヶ月後の2019年11月末から始まり、ほぼ今まで全く流行の感じもテレビの騒ぎ方もそれから対策の取り方も自粛とか、都市のシャットダウンですね、それから、ワクチンの開発そういったものですねと全く同じく進んでいると、この予想通りに物事が進むというのは非常に珍しいケースですね。それからこういう時は必ず陰謀論として語られる、いや実は10月18日にニューヨークでこういう秘密会議が行われてて、その秘密会議の中でブラジルで新型ウイルスが発生し、それが世界中に伝播すると、それを管理するためにワクチンを打ってない人はどうのこうのということがですね話されていた。それは、国のトップの人とか世界の一部の人がよく知ってるけども一般的には知られていない、だから陰謀なんだと、世界的陰謀なんだというふうに言われることが多いんですけど、これは全然陰謀じゃないんですね。実は私がこういうふうに言うと、そういう陰謀論は取り上げない方がいいんじゃないかっていう人がいるんですけど、これは陰謀ではないんです。今度の場合はですね、非常に珍しいんですが、今度の場合は公にされてるんですね。もちろんそれに類したことはよく言われますが、ダボス会議であるとか、それからビル・ゲイツであるとか、そういう方の論評がですねほぼこの新型コロナウイルスの進行を予想していたと、いうことになりますね。これはその人たちの予想力が非常に優れていたのか、それともその人たちが全体的に主導的役割を果たしたのかというのことはまだ分かりません。そこまで踏み込みますとこれは陰謀論に近くなってきますので、このブログのひばりクラブ のブログのですね、解析には入れないことにいたしまして、このひばりクラブの論評はあくまでもですね、公に言われていること、それもネットも含めましてね、それから地上波テレビも含めまして、相当大規模に多くの人が公式なルートで知っていることということですね。それが今度は予想通りに進んでいるというのが非常に驚くべきことだと、まずそういうことが言えます。